おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は現代の文学まで行きました。村上春樹さんも東野圭子さんも続いてほしいなというふうに心から祈って、おります。
はい。
東野圭子さんなんてのは作品が独特ですよね。
うん、
白夜行、私もテレビドラマの中でものすごいセリフ言うんですよね。
はい、
それは殺人を重ねる山田青年に向かって、うん、悪かったな、俺がしっかりとお前を逮捕して早く死刑にしてやればこんなに罪を重ねることはなかったんだ、この早く死刑にしてやらなくてすまなかったなっていう、うん、笹垣っていう刑事の一言はすごかったですね。
はい、
逃亡犯の山田君とは一回も目合わせませんで、ラスト一回だけ私をチラッと見たかと思うと、彼は陸橋から飛び降りて自殺してしまいました。山田君が恋した女の子は綾瀬はるかですよ。
はい、
あの頃はまだ田舎の匂いのするような子でしたけど、もう今大女優でございますな。で、私はその白夜行の世界をね、演じながらつくづく思ったんです。これは私の解釈ですよ。
はい。
私はね、この白夜行の脚本を読んだ時に、これ、親鸞の歎異抄だと思ったんですよ。
うん。
だから、笹垣という刑事が何かあることに呟いてるのは歎異抄だったんですよ。
あ、それ、アドリブだったんですね。
アドリブでした。
はい。はい、
監督はなるべくその声が入らないようにマイクを遠ざけるんですよね。
え、どんな感じですか？
なあ、君学校でいじめられてんのんか。その女の子は、いいえ、大丈夫ですって言いながら背中を向けて去っていくときに、よりが来たと思った瞬間、笹垣が、人を千人殺してんや極楽往生間違いなし。つぶやく、歎異抄の名文を、意図的にやっておりましたね。
は
い、それで、逃げていく録音さんの腕をこう押さえて、すごい嫌われてました、監督から。
そうなんですか。
はい。誰とは言いませんけど、監督から、すごく嫌われてました。武田を暴れさせるな。それが、撮影中の合言葉だったみたいですけどね。はい、でも、日本の娯楽作であれ、何であれ、日本でとある伝統みたいなものを、どっかで継ぐという、それがアニメであれ、文学作品であれ、日本人の中で大事にこうバトンタッチされ生き残ってきたのではないかなと思います。
はい。
日本人ってのはその時代のあれはあるんでしょうけど、様々に工夫しながら紡いできたという。こういうアメリカの方の目が一個入ると自分たちが住んでいる文化の不思議さとかっていうのが分かりますよね。
そう見られてるんだっていうのは面白いですね。
ガラパゴスっていうのはある時期ひどく軽蔑の用語で、だから日本はダメなんだとかって言っておりましたけども、でもガラパゴスだからゆえにお客さんが訪れるということもあり得るわけで、何もグローバルスタンダード一帯一路、世界が一つに結ばれるっていうことだけが全能ではないという。そして、この、今回のハーバードの日本人論に関しましては、少し皆さんに言い訳だけしとかないといけないと思いますが、
はい、
これは、例の梅の咲く頃から紫陽花が咲き出すまで日本を席巻した新型コロナウイルス以前のものです。
はい。
これからいろんなものが様々に、変わっていくと思うんですかな。
うん。
だけど、日本人っていうのが変わらずに、守ってきたものというのがね、ハーバードあたりから見ると、とてつもなく面白いものという。余計なことを言いますけど、時間が余ったんで言いますが、俺、あれ見てね、かな感動したんだ。
え？
中国の武漢で、新型コロナウイルスが流行り始めた瞬間に、これは危ないぞって警告したお医者さんがいたんでしょ。
亡くなった方。
亡くなった方ですね。はい、で、方が警告を発して、それで、警察に、お前は、共産党の世の中を乱そうとしてるって責められて、自分の意見を取り消して治療に当たられたっていう。方が、病で亡くなられた。で、その時に慌てて北京共産党が英雄にしたわけでしょ。烈人って言って、で で、武漢の市民が騒がないように、市民が入れないことで、やったらしいね、お葬式を。その夜のこと、武漢のあっちこっちから、竹笛が鳴り響いたんだって。もがりの笛なんだよ。
もがりの笛？
うん。死んでしまった人、その人の魂を呼び戻すために、もがりっていう習慣があって、
はい。
それが武漢の夜、あの夜に鳴り響いたんだって。武漢のもがりの笛っていうのは、ちょっと感動したんでね。どっかで深くつながる部分が中国にもあったということで、ご曲なさると嬉しいなと思いますが、来週はまた別のネタで迫りたいと思っておりますんで、この次また来週のまな板の上で。